それではお読みいたします。イザヤ書の49章13節から21節。天よ、喜び歌え。地よ、楽しめ。山々よ、喜びの歌声を上げよ。主がご自分の民を慰め、その悩める者を憐れまれるからだ。しかしシオンは言った。主は私を見捨てた。主は私を忘れた、と。女が自分の血のみ子を忘れようか。自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。あなたの城壁はいつも私の前にある。あなたの子供たちは急いで来る。あなたを滅ぼし、あなたを廃墟とした者は、あなたのところから出ていく。目を上げて、あたりを見回せ。彼らは皆集まって、あなたのところに来る。私は生きている。主の御告げ。あなたは必ず、彼らを皆飾り物として身につけ、花嫁のように彼らを帯に結ぶ。必ず、あなたの廃墟と、跡と、滅びた地は、今に人が住むには狭すぎるようになり、あなたを滅ぼした者たちは遠くへ離れ去る。あなたが子を失って後に生まれた子らが、再びあなたの耳に言おう。この場所は、私には狭すぎる。私が住めるように場所を空けてもらいたい、と。その時、あなたは心の中で言おう。誰が私に、この者たちを産んでくれたのだろう。私は子に死なれた女、馬爪、亡命のさすらい者であったのに。誰がこの者たちを育てたのだろう。見よ、私はただ一人残されていたのに、この者たちはどこから来たのだろう。それでは今日はこの箇所から、私はあなたを忘れないと題して、近藤牧師による説教です。
1年前の3月13日、大震災発生後初めて迎えた日曜日の礼拝。この礼拝のことはですね、あまりにもはっきりとした記憶の中にとどまり続けています。礼拝中の余震を恐れてすぐに避難ができるように1階のホールで捧げた礼拝でした。混乱が続いていました。その日曜日にもガソリンスタンドの前には長蛇の列ができていました。電力会社に勤めていますお二人はとてもですね、この礼拝に駆けつけるどころではなく停電の対応に奔走していましたけれども、でも混乱の中にあってもこの場所に駆けつけて来られた方々で下のホールはいっぱいになりました。私はその日の朝まで悩んでいました。1週間前に予告していた連続公開の説教の聖書箇所を急遽変更して、そして黙示録の3章を開きました。目を覚ましなさい。そして死にかけている他の人たちを力づけなさい。私はあなたの行いが私の神の御前に全うされたとは見ていない。サルデスの教会に宛てられた手紙の中に記されているイエス・キリストの言葉を皆で読みました。その時から今日が54回目の日曜日ということになります。特に昨日はですね、昨日は1年間を振り返っていました。教会が辿ってきました道のり、取り組んできた事柄、その一つ一つがとても現実のものとは思えませんでした。実際に本当にそれが起こったことだったのか。何かですね、一年間を振り返っていたときに、 とですね、疲労感が襲ってきたんです。1年間あまりにも重厚な、あまりにも緊張と切迫感に満ちていた、その1年間祈り続け、そして出かけ続け、立ち続けてきたこの1年間と同じことをこの後の1年間もやりなさいと言われたとしても、私は無理だと即答すると思ったんですね。それほど全く思ってもいなかった形でこの1年間の働きが進められてきました。震災後の1年間が進んできました。しかし、どんなに無理だと思ったとしても私たちは立ち続けるんです。境界線を越えて立ち続けるんです。震災直後にこの境界線ということをお話を続けました。意識し続けました。内陸のこの盛岡に置かれた私たちと沿岸の被災した地域、各地域の間に引かれたその明確な境界線を越えて、私たちはその場所に立ち続ける。あるいは救われた者としての私たち、すでにイエス・キリストを知った者としての私たちと、救いを知らずに罪の中に置かれ続けているこの世、この世との間に引かれた境界線を越えて、私たちは許されているけれども同じ罪人としてそこに立ち続ける。このことも繰り返し教えられてきました。今日開いたのはイザヤ書の49章です。預言者イザヤを通して記された、語られた言葉が記されています書ですけれども、特にこの49章はイスラエルにもたらされる回復、復興ということが予言されている箇所です。まあ、実は聖書の中にはですね、この復興ということ、聖書に満ちているのは復興の物語なんです。復興に関する記述が聖書には満ちているんです。まあ、被災地の復興ということがキーワードとして掲げられ続けてきた1年間でしたけれども、でもどうでしょうか。威勢のいい言葉ばかりが踊っていても、復興に向けて頑張ろう、実際には多くの人が立ち上がって前に進む術を見出すことができずに置き去りにされている。煽られて煽られて、日本全国から寄せられる頑張ろう東北、頑張ろう岩手、この言葉の中で、この言葉の渦の中で、しかし置き去りにされ続けている方々がおられる。仮設住宅の後に移るべき住宅建設の計画は進みません。もともと過疎が進んでいた地域にあっては新しい街づくりの計画を立てることもままならない、そのような現実があります。放射能を逃げて、放射能から逃げて避難をした先の方々は、実際に自分の町に、ふるさとに帰還をしていく、そのような計画も描くことができない、そのような現実があります。震災直後から被災地には波のようにボランティアが押し寄せました。ボランティアの波だ。本物の津波の後にボランティアの津波が襲ってきた、そのような言葉もですね、聞かれました。でも初動で必要とされた瓦礫の片付けや泥のかき出し、物資の配布が一段落ついた頃から次第にその波は引いていきました。でも教会は立ち続けたんです。やがて現地で働いてくださる働き人たちが送り出されてきて仕えてくださるようになりました。そして日本各地の教会からのボランティアは今に至るまで途絶えることはありませんでした。なぜでしょうか。 私たちの教会が見据えるべきは、町が単に元通りになることではないということを知っていたからです。私たちが見据えることは、町が元通りになる。単にそれではない。私たちが何をするのか何を思うのかということよりも、神様がその地にあって何をしようとされているのか何を思われているのか、このことを絶えず私たちは祈りの中で求め続けてきた。だからこそ教会はその地に立ち続けることができたんです。イザヤ書49章にはイスラエルの民に対する神様の強烈なメッセージが記されています。ご一緒にお読みしたいと思います。声に出して読んでみたいと思います。イザヤ書の49章の中で今日は特に15節と16節に目を留めたいと思っておりますけれども、耳に留めたいと思っておりますけれども、49章の15節をご一緒にお読みしましょう。イザヤ書49章15節、はい。女が自分の血のみ子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。まあ、学生時代ですね、浅はかな聖書の読み方をしておりました私は、この一節、特に後半部分を読んだときに、これは失恋した男のための言葉だと思ったんです。たとえ失恋したとしても神様がいるじゃないか。でももちろんこれはですね、誤った理解でした。ここで言う女とは、直前に書かれている血のみ子を持つ女、つまりは母親のことです。まあ、我が家にもですね、そのような女性がおりますので、イメージをしやすいんですけれども、自分の胎の子、お腹の中にいる子供、まあ、妊娠中の母親であるか、あるいは自分の胎から生まれ出た子供を持つやはり母親、人と人との関係の中で最も密な関係は母親と子供の関係だと言われます。しかも血のみ子です。母親に頼りきるその小さな命に対する母親の愛情と憐れみに匹敵するものを見つけるのは難しいんです。実際にですね、全て身を任せてですね、そして母親にその命を預けている血のみ子と、その血のみ子を慈しむ母親との間の関係には、男性である私などですね、男性陣がですね、こう割って入ることは許されないような、そのような密な関係がそこにはあります。でも神様のご自分の民に対する愛情と憐れみとは、この母親の愛情をもはるかにしのぐ、はるかに大きいというのが、この49章の15節が語ることなんです。ちょっとですね、想像がつかないんです、その大きさ。預言者イザヤの時代、イスラエルが置かれていた状況、そしてこれからイスラエルが置かれようとしている状況は、不安に満ちた悲惨なものでした。強烈な軍隊を持ってイスラエルに攻め寄せ、踏みにじろうとしている大国アッシリアの足音が次第に大きくなってきていました。そしてイザヤを通しても繰り返しイスラエルの滅亡が予言されました。バビロニア帝国によって滅ぼされようとしているイスラエルの国から、滅ぼされるイスラエルの国から生き残った多くの者たちがバビロンに連れ去られるということ、もう自由には自分のふるさとである誇りとしていたエルサレムに戻ることは許されない。震災直後に、私のふるさとでもあります福島の地から多くの人々が自衛隊の車に乗せられて、町が用意したトラックに乗せられて、そして町から去っていく、そのような映像が ニュースでも流されていました。その時のことも話で聞きました。そしてそれ以降、自由に自分の地に戻ることも許されない。バビロン捕囚、何かですね、その時のイスラエル人たちのその姿とも重なるような思いがいたしました。彼らが置かれた状況を見るならば、置かれようとしている状況を見るならば、そこに希望を見出すことなど到底できそうにない。頑張ろうイスラエル、こんなスローガンを掲げて、いや自分たちは力を合わせて国の復興を成し遂げていくのだというには、あまりにも悪すぎる状況がそこにありました。彼らの口からはつぶやきが生まれてくるんです。直前の14節、14節もご一緒にお読みしましょう。よろしいでしょうか。イザヤ書49章の14節、はい。しかしシオンは言った、主は私を見捨てた、主は私を忘れたと。無理だ、この状況からの復興などとても考えられない、自分たちはもうおしまいだ、神などいないのではないか、いやたとえいたとしても自分たちとはもう関わりがない、神はもう私たちを忘れてしまったに違いない。しかしそんな彼らの意気消沈したつぶやきに対する神様の宣言がこの15節、女が自分の血のみ子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れたとしても忘れても、この私はあなたを忘れない。この私は、これですね、強調の表現が使われているんです。この私はあなたを忘れない。誰があなたを忘れないのか、あっちにいる人こっちにいる人ではない、この私はあなたを忘れない。続く16節、このように書かれています。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ、あなたの城壁はいつも私の前にある。誰があなたを忘れようか、私は手のひらにあなたを刻んだ、私が手を開くならばそこにあなたの名前がいつも記されている。そして19節と20節、やがての回復が明朗に宣言されるんです。では19節と20節も少し長いですけれども、ご一緒にお読みいたしましょう。イザヤ書の49章19節と20節、はい。必ずあなたの廃墟と荒れ跡と滅びた地は、今に人が住むには狭すぎるようになり、あなたを滅ぼした者たちは遠くへ離れ去る。あなたが子を失って後に生まれた子らが再びあなたの耳に言おう。この場所は私には狭すぎる。私が住めるように場所を開けてもらいたいと。攻撃を受けて廃墟と荒れ跡と滅びた地、廃墟と化したエルサレム、しかしそこにやがてその場所でさえも狭すぎるほどの人が住むようになる。やがての復興が予言されています。私は単純に今日の箇所から被災地の復興とこの箇所を結びつけて話そうとしているわけではありません。それでは単に聖書の言葉をその時の状況に合わせて用いているというだけになってしまいます。私は今日の箇所から神様のこの世界に対するご計画と見思いとについて教えられたい、語らせていただきたいと思っているんです。そしてこの世界をという時に、そこにはもちろん沿岸の被災地があり、そして同時に今日この場所に集い、集まり、 共に礼拝を捧げています私たちすべてのものが置かれている地があります。岩手、今日はですね、岩手あるいは千葉や青森やロンドンや台湾からも共にこの場所に集うものとされていますけれども、この49章15節のこの神様の言葉、たとえ女たちが忘れてもこの私はあなたを忘れない、この言葉は聖書全体を貫く神様から私たちに対して与えられた約束の言葉、廃墟と荒れ跡と滅びた地となったあらゆる時代のあらゆる場所に住む者たちに対する神様の約束の言葉ということができます。あまりにも困難な状況に置かれるときに私たちは意気消沈してしまいます。まるで神様がもう私を見捨ててしまったに違いない。順調なときには、すべてがうまくいっているときには、ああこれこそ神様からの恵みと祝福だと、あれほど神様を近くに覚えることができたはずなのに、なぜ神様は今私にこのような状況を許しておられるのか。周りにいる人々が大きな祝福を受けているように思える、そのような姿が目に入れば耳に入れば、あの人と私は違う、神様の祝福はあの人にばかり注がれている、私ではない、そのような思いに満たされてしまう。苦しみの中に置かれている私になお、なぜ神は黙っておられるのか。イザヤ書に記されるイスラエルの民だけではないんです。私たちの誰もがそう思える時を経験するんです。実は聖書は復興と回復を語り続けるんです。この聖書に記されていること、神様がこの聖書を通して示し続けてくださっているのは、まさに復興と回復、このメッセージなんです。まさに荒廃絶望とも思える状況の中に置かれた人々でも、そのような人々に対しても神様はご自分の身思いが変わらないことを繰り返し繰り返し繰り返し明らかにされているんです。聖書の始まりは創世記です。罪を犯しエデンの園を追放されたアダムとエヴァでした。あの罪を犯す前には、あれほどまでに神様を身近に感じていた二人でした。自由に神様との交わりを楽しむことができた太い信頼関係の中に彼らは置かれていたんです。しかし罪を犯しエデンの園を追放されたアダムとエバ、彼らの目の前にはまさに荒廃した地が広がっていました。その落差たるやどれほどのものだったかと思うのです。エデンの園で過ごしてきたアダムとエバが一歩足を踏み出して、追放されて足を踏み出したその先で見た景色、経験した事柄、その落差。しかし神様は彼らのために、罪を犯した彼らのためにも革の衣を作り着せてくださったんです。そして再び生まれながらの罪を持つ存在となった人間ではあるけれども、しかしその人間たちの間にもまた新たな救いへとつながる、その計画を明らかにされていきました。ノアの時代、地は暴虐で満ちました。神などいるものか、神など信じてどうなる、そのような人々のあざけりに囲まれていたノアの家族でした。しかし神様はノアによって課せられた。神様はノアとその家族に対しても明確にご自身の計画を示されるんです。洪水によって 滅びかけたその地から再び神様のご計画によって回復のその物語が始まっていきます。出エジプト記に記されるあのモーセとパロのその時代、その話。イスラエルの民はエジプトの地に捕らえられ、そして奴隷とされました。エジプトの地で奴隷とされました。課せられたその苦役の中で彼らはうめき叫んだんです。神は私たちに無関心だ。関係がない。そんな彼らの前に神様はモーセを使わし、ご自身の愛が変わらないことを示されました。出エジプトの荒野の旅を通しても民は叫びました。無理だ。こんな計画は無謀だ。エジプトに帰る方がまだマシだ。しかしそんな民に対して神様は何度も何度も繰り返し、ご自身のご計画と約束が確かであることを教えられ続けました。預言者たちの時代、堕落したイスラエルの民に対して神様は預言者たちを通して立ち返れ、立ち返れ、私に立ち返れ、そうすればあなた方には平安と祝福がもたらされる。このメッセージを送り続けました。そして神様のご愛のその最たる現れがイエス・キリスト、イエス・キリストです。実はこのイザヤ書の49章は単にバビロン捕囚からの解放というその希望を語っているだけではなくて、49章の前半を見ますと私のしもべという言葉が用いられています。この49章に先立ちます箇所でしもべというのがイスラエル人たち、イスラエルの国そのものに対して用いられている場合と、しかしこの後半部分、特にこの49章においてはこの私のしもべというのがイエス・キリスト、やがて到来する救い主イエス・キリスト、キリストに対して語られている、キリストのことが語られている箇所だと言われています。神様はこの私はあなたを忘れないというこのメッセージ、この約束をイエス・キリストにあって最大の形で明らかにされました。あなたの罪は許された、そのように宣言を繰り返すイエス様の言葉を人々は罵ったんです。死の力を打ち破り蘇るという宣言を人々は疑い信じようとはせず嘲笑い続けたんです。今も同じです。罪が支配するこの世の実情に対して、これがこの世の現実だ、これがこの世の現実だ、そのような言葉を持って諦めるしかない。私たちは結局死んでいく存在だ。そのことは誰も避けられない、避けない、無理だ、希望など言葉だけのことだ、そうつぶやきながら現実の苦しみの中でさまよい続けている、そのような人々、いや私たち、さまよい続けていた私たちに対しても神様ははっきりと、ここに揺るぐことのない希望がある、ここにあなた方が聞くべき約束がある、ここにこそあなた方を死の力から解放し生かすことのできる命がある、そのように神様は宣言をしておられるんです。皆さんがイエス・キリストを信じて、そしてクリスチャン、キリストの名をその身に帯びる存在とされている、それはこの神様の約束を信じたから、この神様の約束を信じたからでは ないでしょうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。被災地でのボランティア、その支援活動が続けられる中で、一見すると仮設住宅に住む方々のもとで活動する場合にも、非常にこう心を開いて迎え入れてくださる、そのような光景が続けられています。そこにはあります。しかし同時に、迎えてくださる方々のうちには絶えず不安がある、そのような声も聞いています。今は来てくれている、でもどうせいつかはもうここには来てくれなくなるに違いない、そのような諦めにも似た気持ちを隠しながら、笑顔を持ってボランティアの方々を客に迎えようとしてくださっている方々がたくさんおられます。昨年の5月のことでした。一人のボランティアの大学生が小学校での子どもたちとのプログラムをしたときに、そのボランティアの大学生に向かって一人の小学生が尋ねました。また来てくれるの？その大学生は関西から参加した学生でしたので、ボランティアでしたので、約束ができなかったんです。言葉に窮しているその大学生の姿を見ていたその女の子はつぶやきました。私のことを忘れないでね。たとえもう来てくれないとしても、私のことを忘れないでね。ほんの数時間のそれだけの関係でした。しかしその女の子にとっては、関西から来てくれたそのボランティアの学生の存在が本当に嬉しかった。やがて別れの時が来た時に、彼女が言えたのは、私のことを忘れないでねという言葉だった。そんなことをですね、思い出していました。被災地にあって、自分はもうすでに忘れられた存在だ。そのような孤独と絶望を深め続けておられる方々がいます。一年という節目で、テレビでも新聞でも盛んにですね、この一年というその特集が組まれています。東京でも各地でですね、この震災の追悼の集会が開かれる、教会関係だけではなくて開かれるということが報道されていました。しかし一方で、この一年ということも一つの大きなイベントに過ぎず、やがてまた関心が去っていく、その現実が待ち受けていることを私たちは気づいています。被災地に対することだけではないんです。この地上の現実に、先ほど申し上げたように希望を見出すことができない人々が満ちています。そこにこそ私たちは立ち続けるんです。復興など無理だ、その地域での宣教など無理だ、歴史が語っている、どれだけその地域での宣教が難しいかを知らないからこそ、簡単にその地域での開拓伝道などという言葉が口に出せるのだ。そのような言葉も耳にします。あるいは私自身のうちにもそのような言葉が浮かんでくる現実があります。しかし神様の約束は確かなんです。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。ノアに向かって、モーセに向かって、預言者たちに向かって、そしてイエス・キリストに向かって、愚かだ、無理だ、バカバカしい、そのような言葉がかけられ続けました。しかし神様は ご自身の計画をどのような人の反対にもかかわらず成し遂げてきました。主の約束を信じてそこに立ち続けた、立ち続ける主の民を通して、人々を通してこそ神様はご自身の計画を進めてこられたんです。数年前に日本におけるプロテスタントの宣教150周年、そのような記念の時が持たれました。1850年代、60年代、宣教を開始した宣教師たちに向かって多くの批判が向けられたはずです。無理だ、この日本では無理だ。どうでしょうか。今この同じ瞬間に私たちが捧げているのと同じように、誠の主に向かって捧げられるその礼拝が日本全国で捧げられています。このイザヤの時代、日本はどんな時代だったでしょうか。想像もつかないですね。紀元前600年前、500年前、600年前、700年前、この時代、日本に福音は全く伝わる以前の問題でした。しかしこの地の果てまでも、まさに天よ喜び歌え、地よ楽しめ、山々よ喜びの歌声を上げよ、主がご自分の民を慰め、その悩める者を憐れまれるからだ。この主を知る者が起こされ続けています。たとえ私たちに対して、教会に対して、無理だ、復興など不可能だ、そのような言葉がかけられようとも、しかしそれが神様の計画であるならば、それは実現する、この確信を持って私たちは立ち続けるんです。なぜクリスチャンがそこに立ち続けることができるのか。自らに対して語られた神様の約束を信じているからです。私たちは二つのメッセージを絶えずこのうちに用意をしながら、この地に、あの地に立ち続けます。神はあなたを忘れない、そして私もあなたを忘れない。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。このメッセージを携えて立ち続けていく、そのようなものでありたいと思います。それでは今日は それぞれがですね、この1年を振り返るときをしばし持ちたいと思うんです。1年間振り返るときに本当にさまざまなことがあったと思い出すのではないでしょうか。具体的なですね、被災地での支援活動、教会の支援活動のみならず、それぞれが職場や家や学校やあらゆるところで経験してきたこの 3.11 以後の1年間、神様が一体何を成してこられたのか、これから何を成してくださろうとしているのか、被災地にあって主を知ることのその知識が満たされていく、主に対する知識が満たされていく、このことを改めて祈りたいと思うんです。それではあまりですね、普段この教会ではしないんですけれども、今日は黙祷ではなく、それぞれがですね、どのような声の大きさでもいいです、口に出してそれぞれの祈りを捧げたいと思います。それぞれのうちにある祈りを捧げたいと思います。その後で最後に共に心と声を合わせて、心を合わせて祈る時を持ちたいと思います。それではしばしそれぞれの口の言葉で祈る時を持ちましょう。 共に祈りましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。あなたは遥か高くにおられるお方でありながら、同時に私たちの近くに親しく臨んでおられるお方、私たちのうちに住まわれ、私たちのあらゆる事柄を通してこの地にあってもご自身の技を進められるお方、神様、特に沿岸の被災地のことを覚えております。また被災地でなくとも、慣れる場所において希望を見出すことができずに不明気の中に置かれ続けている、その心が不安の中に、恐れの中に置かれ続けているあらゆる人々のことを覚えます。神様、あなたこそが誠の光、誠の命であられます。私たちがなぜあの3月11日以前にすでに主を知るものとされていたのか、あるいはこの1年間を通して主を知るものとされたのか、神様、あなたの憐れみと愛とが私たちに望んだように、痛みの中に置かれ続けている方々に、暗闇の中に置かれ続けている方々に、神様、あなたの愛と憐れみとが届けられていきますように、そこで希望を見出し、主にあって立ち上がることを知る方々が起こされますように、主はあなたの福音を分かち合い続ける主の教会が、私たちのさまざまな恐れや限界を勝手に定めてしまう、そのような思いをはるかに超えてなされようとしている主のご計画があることを信じます。どうか私たちのうちの恐れや不信仰を取り除いてくださり、もたらされた救いの大きさを、深さを、広さを、長さを、そのご愛の性質を覚え続けるときに、主に期待して立ち続けることのできるものとさせてください。主に信頼いたします。主の約束に信頼いたします。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。